はい、そしたら、ページで言うと、18、19ページの凸制度のところに入っていこうと。この凸制度に関しては、こっから、もう、その後、ずっと1学期中のところの37ページまでの、いわゆる諸侯政権、秀吉による対抗検事までずっと続いていく箇所だから、もう、ここを抑えなかったら、もう、その後、もう死んじゃうよっていうぐらいのイメージ持っといてね、と。はい、で、ただ、まず、テキストの構成をちょっと説明しておくと、これとの18ページ19ページの構成は普段のテキストの構成とは違ってて、まず18ページの部分がこれが左側と右側に分けられていると思うけど、これの18ページの左側の部分が、これが8から9世紀までの律令体制って言われる、凸制度の、時期と、で一方で、その18ページの右側の部分が10世紀の頃に取られていく、まあ11世紀っていう10から11世紀っていう捉え方もあるけども、10世紀の頃に取られる、今度は不明体制って言われる凸制度の時期と、で、次の、右側のページの19ページの部分が11、12世紀から始まっていくと、でしかも16世紀の太閤検地まで続いていく荘園公領制っていう時期になってるんで、ならまあここの、時系列は普段は僕のテキストは縦に、時系列がなってるけど、この8から12世紀までは横軸で左から右まで時系列になっていることをまずは気をつけておくことと、で一方で例えばこの8から9世紀の部分に関しては、8から9世紀の縦軸の時系列はちゃんと、左側の縦になっている部分は8から9世紀に上から下の順番で、起きた出来事の順番になっているし、10世紀のところも上から下に時系列の順番、11、12世紀のところも上から下に時系列の順番になっているから、あと、まあ、2つの矢印があるっていう風に思って学習するようにと、はい、でいきなり語句の確認からしないで、一番左下の図解ノート丸一のところの律令体制の崩壊っていうところ、もう簡単に言うと昔のね、君たちが10ページ11ページで学習した律令制度のところで、区分田配ってとね、それでまあその後、用とか町とかまあ総も一応含めておこうか、そういった税金を徴収していくっていうシステムがあったと思うけども、まあ面倒くさいから丸一番の部分に関してはこれテキストに書いてあるからと、板書はしないけどもと、一応読み上げていくと、この時代は戸籍計帳を作って、一人一人をちゃんと把握するために戸籍計帳を作って、それに基づいて男子には2単、女子には1単120部の区分田を、半給し、これを半田収取って言ったんだよね、と。で、主に税金かかってくるのが、女の子の場合には僧とか水庫とか偽僧ぐらいでよかったけど、成人男性の21歳から60歳になると、まあ、幼長、増用とかね、しかも兵役とかね、島には市長なんていうね、単身赴任みたいな税金もあったけども、などを徴収していくと。ならこの時代の税金の、まあここで、かかる、まあ中心的な人物は成人男性だっていうのを念頭に置いておくことと、はい、で、それの図解の続きと、丸1に対して丸2のところをすでにまあもうここ板書しといたけどもと、こういった農民に対して区分田を配り判田をしと丸2のところと、でそれに基づいて丸3番の徴税が行われていくと、ただもうこの時点でこの、律令体制に関してはと、税制度においてと、もう決定的な、問題点があるんでと、もう脱税し放題と、具体的にどういう脱税の方法があるのとね、全部で3通りぐらいありますと、まず一つ目と、まず女の子には税金がほとんどかからないんだよねと、そうと、水庫とあとは偽装ぐらいと、で男の場合には要、そこの層要層、それから水庫偽装に加えて要超増用しまいには兵役もかかると、じゃあ橋谷とね、ここで、どういうふうにすれば税金の脱税から逃れられる、
自分の男でも女として、
そう女にすると、ね、あとは他にも年齢を偽るっていうやり方もあるんだけど、これ気づくと、
50歳以上だと少し税金が
50歳
60歳以上
そう、21から60だと、これ1かかるとしたらとで、61から65だと、2分の1とね、で17歳から20歳だと4分の1とね、で、じゃあ何61から65でいいの、
66以上、
そう66以上に世代のとね、逆にあのなんか下のね6歳とか言ってるガキンチョがいるけどね、そしたらその後ね、多分あと14年後ぐらいにはね、とんでもない税金かかってくるからとね、じじいにしちまえばいいと。ならこの時代の戸籍結構80歳90歳いっぱいいるんでとね、もうだからこの時代のね、日本の、平均寿命は非常に長かったなんていうね政府問題作ったりしてもいいじゃん。もちろん罰に決まってるけどとね、いわゆる議席が行われたり、あとは他にも今回の区分田なんて所詮別に自分の田んぼじゃなくてと国家から貸してもらってる田んぼだよねと、自分の私有地でもないんだからと、だったらこの私有地、で、生活が苦しいんだったらと、税金重かったらどうすればいいのとね、また橋田にお願いと逃げちゃえばいいのと、そう、それが不老とか逃亡という行為が、頻発するんで、と、ここから、図解のところ、続けていくと、と、今農民たちの中でこの税金の負担がめっちゃ重いから、と、生活にここで困窮していく、と、税金の量が重くて苦しくなっていく、貧窮農民、と、まあこれ追加で赤でアンダーライン引いといて、と、で、一方で、奈良時代の頃の墾田永年私財法に基づいて税金しっかり納めつつと新規に土地を開墾していってリッチになっていく有力農民、または教科書によっては富豪百姓っていう言い方もあるからと、富豪百姓って言ってもいいけども、どちらもまあ赤でアンダーライン引いておこうか。まあ論述問題だとこういった貧窮農民と有力農民に、農民の格差が広がっていったっていうふうに聞かれてくるんでねと。でこの貧窮農民の連中たちが丸4番のところと、ここで、いわゆる議席行ったり、まあでもここの後の説明をするためにはもう逃げちゃうのが一番わかりやすいからね、不労とか逃亡などの脱税行為が徴税の彼が頻発するんで、不労逃亡を赤の蛍光ペン引いといてと、税負担の重荷から不労逃亡が増加していくと。ただこれで絶対終わらすなよと、だって例えばここの武蔵の国からと、生活苦しいからもう逃げちゃえっつってね、逃げ出すわけだけどもと、武蔵の国からどこでもいいわとね、例えば下野、高槻、下佐、相模ね、そういったところに逃げ出しましたと、そしたら当然その逃げた先で生活をしていかなきゃいけないから、夜逃げ先で生活をしていかなきゃいけないから、じゃあどうしようかなと、ここになんか高槻の国になんか有力農民が田んぼ持ってるしと、で有力農民の連中たちは新規に土地を開墾して土地はたくさん持ってるけど人手は足りなくて困ってるからと、じゃあこういった有力農民の田んぼの下で働いていけばいいんじゃねーと、ここから丸4のところからその下、丸5の矢印のところ、別にまあこれは黄色で今なぞってるけども、とまあ別になぞらな黄色じゃなくて別に、まあただなぞった方が一応緊急農民の動きっていうのは分かりやすいだろうからと、何色か自分の好きな色とかでね、まあ僕は黄色で書いてるけど、自分の好きな色でと、この緊急農民の連中たちが有力農民の田んぼの下で働いたり、またはと、まあ貴族の田んぼの下で働いたり、いろんな勢力の下で働いていくっていうことが分かるように、一応丸5番、まあ、丸5番の内容を書くのはめんどくさいから丸5だけしか書かないけどと、はい、不労逃亡したものは各勢力の経営下で働くようになると、これによってリッチな農民の貧窮農民と有力農民の格差がより一層広がっていくことになるわけだ。はい、そしたら一旦図解のところは置いといて僕の確認見ていこうと、一番左上のところからと、はい、一番左上の8から9世紀律令国家っていうところの丸1番と、当時の租税負担がめっちゃ重いからと、要徴増兵役などの負担、まあもう男子だらけっていうのがね、男子にかかってくる税金っていうのがもう特定されてるけどと、その農民の負担が重すぎるっていうのを、当時歌に読んだのが山の上のオクラの貧窮問答家、貧窮問答家の9っていう漢字に丸をしておいて、資料対策のために出典は万葉集ですがと、どんな内容かっていうと、農民たちがね、ここで税金の重さで苦しんでると、そしたらそこに佐藤さがと、お前税金を納められない
ねえのかこの野郎っつってね、鞭で叩いてると、あいいな鞭で叩かれて、俺も叩いてほしいなっつって言ってんのが山の上のオクラと、もうド M のね、僕の中では、うん、山の上だからオクラはド M 説で、行きたいんでと、ちなみにまあ応用問題として、その当時の、農民百姓が暮らしていた、まあ家はどのような作りでしたかと、これ奈良時代までの、一般庶民の住居って縦穴住居だよね。ならこの時代縦穴住居で暮らしていたっていう応用問題も出せるからと、はい、で、ここから税金の量が重すぎるから丸2番徴税逃れが頻発していくわけだけども、右側の有力農民と貧窮農民に階層が分化っていう部分は論述がある生徒のみ赤でアンダーライン追加しておけと、はい、論述がある生徒のみねと、次第の子はへーっていう感じで放っといていいけども、はい、じゃあ、この税金から逃れる方法といわゆる脱税行為どんなものがありますかとか、不労と逃亡と、一般的には不労逃亡っていったものは同じような、くくりとして説明されるけど、正確には違いがあってと、どちらも生活苦しいからと、もうやってらんねえからもう逃げちゃえっつってね、逃げ出すと、そうすると国家の役人が、お前待てよこの野郎、お前何逃げてんだよとやめてくれよと、ほらもう生活が苦しくて、お前何逃げてんだこの野郎、何人も逃げてんだこの野郎とだってお役人さん、ほらこの前までもう16とかで税金かからねえと思ったら、なんか17になったら税金かかってきて、あなんか21になったらなんかもっと税金増えてきて、すんげえ量なんすよ、幼鳥増養、たまに兵役とかもかかってきて、やってらんないじゃないですかと、あそりゃ結構大変やなと、でしょ、だから逃げ出したんすよと、お前の苦しさも本当よくわかるわと、じゃあわかった、せめてさ、あの用と町ってあのどういう税金か覚えてると、中央財源ですよねと、そうだから国家にとっては用と町だけは絶対重要なのよと、用と町だけでもいいから収めていくね、それだけでいいんですかと、用とね、上山まするぞ、はい、それが不老ってやつ、はい、だから不老っていうのは右側見てみると本願地、まあこれ本籍地でいいけどね、はい、本籍地、自分の住んでるこの、まあ区分でもらってる土地を離れて各国に不老するものの所在明確で徴用を納めるもの、一方で逃亡に関しては完全逃げ切ってどこにいるかもわからないやつ、はい、ですんで行方先不明で徴用すら納めないと、はい、それが不老と逃亡の違い、一方で、その下とね、さっきやったように女っつって戸籍を偽ればいいんじゃん、あとは年齢とかも偽ったりすればいいと、それが議席だけど議席の議っていう漢字書けないやつは丸をしておいてと、代表的な議席の例として、右側阿波の国の田の上郷の戸籍っていうのがあるけど、阿波の国の田の上郷の戸籍の写真は一応こちらですねと、一応人口435人の村どころで、女性の、比率が9割と、先生ハーレムじゃないですかと、ハーレム、うん、まあそうだね、うん、言ってみたら面白いかもね、歌舞伎町の2丁目みたいな感じになってるんで、だからね、そこに行ってみたら、あら、いい男、こっち来なさいよ、みたいな感じでね、ファーみたいな感じでね、まあ、うん、まあなんかあるかもしれないけどね、そこら辺はね、まあ試しに行ってみるのもいいんじゃないですか、僕は行ったことないけどと、はい、で、その阿波の国の田の上郷の、戸籍のように、なんで、こういった女性っていうに戸籍を偽るんですか、下に書いておこうかと、はい、女性は、と、火薬がかからないから、女性は火薬がかからないで、赤でアンダーライン引いといて、あでも火薬って分かんないやつもあいるのか、まあ火薬分かんなかったら自分で、うん、めんどくさいから僕は口頭で言うよ、火薬分かんなかったら自分で下に書いときな、火薬とはと、鉄砲などに使われる火の粉のこと先生、鉄砲の火薬じゃないあ、ごめん、あ、そっか、ごめん、ごめん、火薬の漢字間違えちゃった、ごめん、うん、別の火薬言っちゃった、ごめん、ごめんね、じゃあ、ごめん、今度は本当、カップラーメンなどに入れる調味料、それ、ひらがなの火薬ね、さすがにそれ書いてるやつはいないけど、これは本当、陽、腸、増陽です。今までの流れ聞いてりゃ幼鳥増養に決まってるでしょ、これは信じて、はい、幼鳥増養、先生
そんな無駄な時間を使ってると授業時間が、うん、ギリギリ間に合うから大丈夫。はい、で、幼腸増用を、がかからないから女性っていうに偽るわけだけども、他にも左側のところ、文化史でまあこれは掘り下げることになるけども、当時は、総二寮っていう法律の中で国家の許可が勝手に坊主になっちゃいけないと、まあこういった国家の許可ありで出家することを得度って言わなきゃいけないんだけど、それを勝手にせずに、坊主になることを指導、指導僧っつって、はい、まあ坊主になっちゃえば税金かからない指導僧だとか、あとは詩人つって貴族の付き人になることと、先生貴族とどうやってつながれるんですかと、税金の中で市長っていうさ、ほら3年間あの都にこういった雑用とかに当たる税金があったじゃんと、でそこで都で3年間貴族の下で使えていて、どんで3年間の期限が終わりました、じゃあそのままもう都に座って貴族の下で働きますわつって働いちゃえば、まあそこから脱税行為し放題と、はい、そういった、まあ詩人に関しては頻度低いけどもねと、はい、でこのような、まあ脱税行為が行われれば図解のところ戻るけどと、はい、この貧窮のみが不老逃亡議席とかそういったものを行えば、丸三番のこの貧窮のみからの徴税の部分のところに罰引いてと、はい、ここから税金徴収できなくなるよねと、丸四のためと、不老逃亡議席が激化すればっていうことと、はい、ですんで、ここから貧乏のみから税金徴収できなくなっていくから、もう、もう奈良時代のもう初めからもう実はね、あの不老とか逃亡に関して、あの資料でまあ今回は扱わないけどと、資料のとこでは717年、717年、大法律令が出来上がったのが701年だけどと、717年に不老逃亡やめろっつって、そんな法令が出てるぐらいだから、もう律令体制初っ端から崩壊してますが、もう平安時代の初っ端には朝廷は財政難と、はい、獄の確認戻ろうと、はい、獄の確認の左上の方の丸三番戻って、はい、なんで朝廷は、財政難に陥ったんですか、不老逃亡議席などの横行によって、はい、幼長などの人頭税が減収していったからと、はい、じゃあ朝廷今財政苦しいんだからどうすると、ね、じゃあもっと税金増やしますと、そしたらもっと不老逃亡増えるぞと、税金軽くしてあげないと、ですんでさらに不老逃亡激化するから、そこで、平安時代の初っ端、これすでに、まあ、14ページの、そうだな、平安初期の桓武天皇のところを読んでれば、ちょうどここら辺は被ってくるところで、復習がてらになるけども、じゃあちょっと農民の負担もうちょっと軽くしてあげないと、と不老逃亡さらに増えるだけだもんねと、じゃあ農民の負担軽くしてあげようかと、はい、そこで丸3から丸4の、ところ律令体制の再編って桓武天皇時って書いてあるけどと、その間のところに空いてるスペースがあるからそこに書いておこうか、さらなる税収の低下を防ぐため農民の負担を軽くしてやろうとか、軽くしてやるとか、はい、さらなる税収の低下を防ぐため、はい、さらなる税収の低下を防ぐため農民の負担を軽くしてやると、はい、農民の負担を軽くしてやると、はい、最後も一回だけ、さらなる税収の低下を防ぐため、農民の負担を軽くしてやる、はい、それがその下丸4番、律令体制の再編って言われたりするけども、論述がある人は追加で赤でアンダーライン引いておくといいかなと、ね、律令体制が確立されたのが8世紀で、この桓武天皇の時の9世紀あたりのところに、9世紀前半の時に律令体制の再編っていうのが行われたのが桓武天皇の時期だけど、これ14ページと思いっきり被るから、右側に、まあ、まだ学習できてないやつ、まあ、P14A とか書いておくと、ちょうどリンクさせられるでしょうと、はい、具体的にはまず何やったかと、これはまず一つ目の括弧1番の反田収入に関しては農民の負担を軽くしてあげたわけじゃなくてと、今だって不老とか逃亡してるやつらがいっぱいいるんでしょうと、で今まで律儀にさ区分では6年に1回配ってたわけだけどと、ね、ここで6年に1回区分で配ろうとしたら、そいつがもういなくなってんのよと、ね、なら6年に1回律儀に配る必要ないよねと、じゃあもう12年に1回でいいんじゃないっつって、ね、国家の負担も、増えるだけだし、これは国家の労力を、まあ、軽くしてあげるっていうだけだけど、括弧1番反田収支を6年一般から12年一般に改める、この12年っていうのは干支でいう1シーズンに当たるから、別名右側に一期一般とも言うんで、あ、一期一般って書いておこうか、 まあ、これも14ページで本当は学習してるんだけど、と、はい、一揆一般。だからもしも桓武天皇の時代に行われた政策として正しいものを選べ、つって、選択問題の中に一揆一般があったら、もうそれ一発で答えられるように書かせることはほとんどないけどね、と。はい、で、括弧1番、これは国家の労力楽にしてあげただけだけども、一方で、括弧2から括弧4は農民の負担を軽くしてあげるものと。はい、まず、水庫の中で国家が貸し付ける、まあ、種もみの利息の水庫っていうのがあったと思うけども、これが5割だっけ ?5 割ぼったくりやんとね、もう今のね、これそうだな、うん、消費者金融よりも高いからね、消費者金融でさえも 18% だからね、と。はい、で、右側のところと、はい、これの種もみの利息を5割から3割に減らしてあげよう。約半分近くかね、と。それからあとは他にも増用の用っていう漢字に丸をしといて、増用は公共事業にあたるけども、国資に借り出される公共事業が年間60日、2ヶ月間よ、とね、ですね。これも半分ぐらいの30日に減らしてあげようと。そして、あとは他にも、と、当時、軍団制っていうのがあったと思うけども、と、これも14ページで、まあ書いてあるけども、成人男性3から4人に1人を徴兵して、そして、各地の軍団で訓練に当たらせていたけども、農民にとって、食料も武器も自己負担だから、この軍団制を廃止して、採用されたのは婚礼の制と、正定男子を徴兵する軍団兵士制を、廃止するわけだけど、ただ正語問題気をつけて、全国的に廃止した罰と、東北は江西制度の真っ最中だし、九州は敵が攻め込んでくる可能性があるから、東北九州を除いて廃止して、農民じゃなくて生活に余裕のあるやつに、ここで、そうだな、この兵隊に採用すればいいんじゃないと。まあさすがに東北と九州は戦う可能性があるから軍団制を廃止してないけど、例えば関東とかだったら別に反乱なんて起きる可能性もほぼないしと、うん、じゃあここで少数精鋭部隊みたいな感じで、うん、とある2軍の子供たちを兵隊に採用したんだけどと、うん、じゃあ去年とね、どのような身分の人から採用した？そう、軍事ね、軍事の子供たちから採用したのが、それが、婚礼の制っていうものと、はい、このように農民の負担軽くしてあげたわけだけど、はい、図解戻りましょうか、と、ね、その後と、フロート棒とか減りましたか？減りませんと、だって、まあ、結局用とか長とかに関しては結局変わらないしねと、用とか長の負担は変わらないから、フロート棒はその後も相変わらずと、で国家財政はもうずっと火の車だったから、もうこうなったらもう国家もね、もうこれ身も蓋もない話だけど、と、もうこうなったらしょうがね、もう自給自足でも始めっかと、はい、図解のところ、はい、ちょうど丸5番のところの各勢力下で働くっていうところから左側の方に矢印が飛んでいくけども、丸6番のこの説明に関しては今の時点ではちょっと細かくは放っといて、と、この逃げちゃってる貧乏のみの連中たちと、こいつらまあ、元々の住んでいた土地から逃げ出しちゃってるから、そこで、九州の太宰府とか、あとは、国家が力持ってる機内に、ここで直営伝つって国家自ら単語を設けましょうつって、具体的に言うと区営伝とか、と赤の蛍光ペン引いて、とそれからあとは他にも関伝と、はい、これはもう何度かやってきてるよね。漢字の意味を考えればおしまい。クエーデンは公っていう字がついてんだから国家っていう意味と、まああとは漢って言って漢字がついたらこれも国家っていう意味だから、もう国が経営してる田んぼを国家の田んぼと。で、ここで、まあ6番目の仕組みに関してはこれは今放っといて、まあ有力農民の下で働いてる貧乏農民たちをここで働かせて、そして、こいつらをこの太宰府とか、あとは機内設けられたクエーデン関連で働かせ、そしてそこから、ちょうど丸7番のところ、はい、説明がこれもう板書するのだるいから、書いてあるからね、国家が経営し財政確保って書いてあるけども、と、はい、国家が、はい、国家は収入を確保していこうと、もうこれまさに本末転倒だよね だって本来だったらこの区分殿で農民たちが働いてと、ね、でそこから税金徴収するはずなのにそいつらが逃げちゃっていると、で、その逃げちゃった先でお前らじゃあここで働いてっつって、でそこから、ね、国家財政確保しようとしてるんだからもう、かなり末期的な状況だなっていうのが分かるはずと、まあ、まだまだ末期ではないけどねと、末期的な状況と、はい、それが区営殿とか官殿とか言われるわけだけどもと、でもまだ図解の続きいこうかと、今国家財政がこれだけ苦しいわけだからと、そうすると国家の下で働いていると、貴族たちの生活だってちょっと苦しくなっていくんじゃんと、この、図解のところの国家の右側に天皇とか院宮御神家っていうのがあると思うけども、天皇家赤でアンダーライン、院宮御神家赤でアンダーライン、院宮御神家っていうのは初めて聞いた、言葉だと思うけども、院宮御神家はそんな気にしないでと、後で説明するから、本来だったら、まあ、この天皇と国家はこれは、国家のトップに天皇がいらっしゃるから直接、その同じような関係だから、まあ、同一関係って考えてくれればいいけど、一方で院宮御神家っていうのは漢字そのまま見ていくと、と、院っていうのはいずれ出てくるけど上皇法皇のことで、院宮の宮は宮様だから皇族のことを、御神っていうのは王神王家に仕えている、からいわゆる貴族たちのことをと、でこのような貴族たちにはもともと特権が与えられていたよねと、ちょっとここで図解を、追加する とこのような、国家で働いている貴族たちに対してはもともと給与が支給されていたはずと、ほら昔の律令体制を思い出してごらんと、こういった貴族には位殿とか式殿とかと、ね、それから衣服とか式服とかそういった給与が支給されていたはずだけどもと、ところが今国家財政が火の車だからもうここに×引いてと、この給与の支給すらままならなくなっちゃってるわけ、はい、ですんで、給与を、支給していたはずなのに それすらも今滞ってるわけ、はい、だからと、はい、国家財政がもうボロボロだからもう天皇もそれから院宮御神家も国家に頼ってる場合じゃねえなと、あもうこうなったら自分の収入は自分で確保しないとねと、で、あなんかあのあれでしょ、不老とか逃亡してる貧乏農民たちがいるんだからと、こいつらかき集めてと自分の田んぼの下で働かせて自分の収入は自分で確保しようかと、いわゆるもう自給自足みたいな時代になっていくわけ、はい、でその天皇が持ってる自らの田んぼのことを不老直視伝と言ってと、赤の蛍光ペン引いてと、一方で院宮御神家が持っている田んぼは貴族の私有地とかだから単純に荘園っていうだけだけどもと、はい、もうかなり末期的な、状況、末期的な状況じゃなく末期に入ってきたねと、でも先生じゃあこの院宮御神家とかから税金取ればいいじゃないですかと、残念、律令制度のところの仕組みを思い出してごらんと、貴族には特権があったでしょうと、例えば、一つ目親の七光制度の恩義の制度、あとは本来のこういった給与が支給される遺伝とか衣服とか式服とか、まあそういったものが支給されるっていう給与の支給と、あとは他にも減刑措置、刑罰の減刑措置、そして租税免除の特権っていうのがあったよね、ですんでその下見てみると、はい、天皇や院宮御神家いわゆる特権的な皇族や貴族は租税免除の特権を持つ、租税免除の特権を持つを緑でアンダーライン引いてと、はい、ですんで、ここから、まあ、この天皇だとか院宮御神家からも税金徴収できない、そしてあとは貧窮の民も不老逃亡議席とかを行ってるから税金徴収できないと、先生もじゃあどうすればいいんですかと、最後残ってる砦がこれでしょ、有力農民でしょと、有力農民から税金徴収すればまあなんとかやっていけるんじゃねーと、でも有力農民だってどうにかしてこれ税金の徴収から逃れたいからねーと、どうにかして脱税方法ないかなーと、そういえばなんか藤原さんとかそういったトップのね貴族の人たちには税金かからないっていう特権があったからと、そこでこの有力農民の連中たちは都にまでせっせと赴いてと、あのすいません藤原さんいらっしゃいますかと、あ な, な, 万丈まあと、私武蔵の国のですねと有力農民でですね、まあ、まあまあ結構土地多めに持ってるんですけどと、今国士からですねもう税金の徴収とかに追われまくってとかね、もうほんとマジ苦しいんですよと思うと、そこでですね私の土地、図解のところこの丸8番のところねと、私の土地を買い取っていただけませんか。はぁ、俺京都に住んでんのよと、武蔵の国の土地なんか買い取ったところでと、何のメリットもないんだけどと、いや別に買い取るっていうか簡単に言うと名義を貸してもらいたいんですよと、ね、で私のこの武蔵の国の土地が藤原さんの土地っていう風に名義が変わればそうすれば国士とかも手出しができなくなるんでと、ですんでその代わりもちろん手数料みたいなものをお支払いいたしますからと、そうすれば私は脱税できてとね、藤原さんは収入入るからウィンウィンじゃないですかと、ウィンウィンやねっつって、じゃあね、買い取っていこうかと、まあ、8番のところと、ここで、有力農民は朝廷から逃れるために天皇や院宮王神家に土地を買い取ってもらっていくと、そうすれば有力農民は脱税できるようになるよねと、そして、あと最後のポイントと、ここで今まで有力農民からは税金の徴収ができていたのに今回の丸八番赤でアンダーライン丸ごと引かせたけど、これによって有力農民からも税金徴収できなくなるから有力農民の徴税の下のところに丸八のためつって書いときゃ、OK と、はい、もう先生おしまいじゃないですか。そう、これ自演とか、はい、ですんで、これは無理治療体制が崩壊した理由と、はい、そしたら語句の確認、はい、見ていこうかと、はい、語句の確認のところを見ていくと、はい、先ほどの丸4番まで見たけど丸5番のところだね、はい、直営殿の設置っていうところの国家財政を補うため有力農民を利用した直営方式を採用と、これは後々、まあそうだな、不明体制っていうのを説明した後でないとどうしても説明できないんで、国公立の論述がある生徒のみ有力農民を利用した直営方式を採用っていう部分緑でアンダーライン引いといて細かい話は後々しますと、これは今放っといて、はい、でその中で国家自ら作った田んぼが823年の、国が経営しているクウェーデンと、はい、これは小野峰森の権威で太宰府管内に設けられた直営殿、もう太宰府一発でそのままクウェーデンが来るから気をつけろと、で年号に関してはまあ今は気にしないで、一方でその下の元行関連は元行の年に設けられたと、機内に設けられた田んぼ、これも機内に設けられたっつってそれ一発で元行関連聞いてくるけど、これは元行の年に設けられた関連なんで元行は省略しても結構ですと、なら元行に関してはカッコをつけて OK、 はい、関連でも OK と、はい、で一方でまあ元行間では年号を聞かれることはないけど、クウェーデンに関しては、まあ余裕があったら年号を、まあ知っといてもいいから、どうしても覚えたいっていう人は823年だから、うーんとパンツみんなでクエとかでパンツパンツで802とでみんなでで823とで、でクエもちゃんと意味かけてるんでクエでクウェーデンのクエです。ですんで、まあ、適当に作ってるわけじゃないかなと、はい、でこのように国家財政が苦しい中、一方で、天皇だとか貴族の連中たちはその下私的大都所有の確立ってあるけど自分の収入は自分で確保しないとねと、はい、天皇の持ってる田んぼが直視殿漢字まあ間違えることはあんまりないだろうと、はい、せからあとは天皇から分け与えられた皇族の持ってる田んぼ私殿とか言うけどこれ全く出ねえからほっといて結構と、あとは役人が持ってるのが諸子殿と、でその下の院宮王神家、後に検問成果って言われていくけど論述があるやつは気をつけろ、9世紀までは院宮王神家って言われて10世紀以降は検問成果って言われていくんで、ここら辺は論述がある生徒は9世紀までのことを文章で書いていくときには院宮王神家、10世紀以降で、文章を書いていくときにはいわゆる例えば、貴族とか寺社とか、有力貴族とかそういったものを説明するときには検問成果っていうこの4文字で済ますことができるから、だから9世紀
期までは陰宮王神家、10世紀から剣門政家っていう時期の違いを、ちょっとこの言葉の言い回しの違いを、知っといて、はい、でこいつらはその下、新たに台頭した有力農民らと結びついて私的に多くの土地を集積、もう完全にジ・エンドの状況になっている中で、こんな時に最悪のタイミングの、で天皇になったのがその下、醍醐天皇と。な、醍醐天皇が別に悪いわけじゃないと、まあタイミング悪い時に天皇になったのが醍醐天皇だけど、それが丸6番律令体制のまさに崩壊だよね。論述があるやつ赤でアンダーライン引いといて、醍醐天皇の醍醐っていう漢字書けないやつは一応まあ丸をしといてほしいけども、これも、まあまだ解説プリントを読み終わってる子はいないかもしれないけど、16ページの平安時代のところでも出てくるんで、 P16A って右側に書いておくと、ちょうどリンクできるでしょうと。ならもうここの摂関政治とかそこら辺のところと土地制度を思いっきりリンクしてくるから、それと、まあ、繋がっていくと面白いんじゃんと。まあ、演技転略の地っていう理想的な政治が行われたと言われていますが、実際には理想的な時代、ボロボロの時期の天皇だよねと。はい、で、醍醐天皇はここで天皇になった後、なんで最近さ、この反元収拾の方全然機能してないの？あとはね、で、まあ理由調べてみたら分かったわと。まず貧乏農民が不老とか逃亡してるからねと。まあこれもどうしようもねえかとね。逃げ出すやつはさすがにこれはね、まあ管理もできねえしと。で、一方で、この、あれじゃない、有力農民と、なんかこの陰宮王神家とかが結びついている。いや、これは完全な脱税行為でしょうと。これはあかんでしょうと。図解のところ、戻るけども、と。はい、この丸8番が行われてるから、と。そのせいで国家財政苦しいんだよね、と。罰でも聞いて、と。はい、これはあかんよ、つって。はい、丸9番と、はい、この有力農民と陰宮王神家の結びつきっていったものを、これを禁止するために出されたのが縁起の荘園整理で、まあ、あとはちょっと縁起の方から省略するけど、この縁起の荘園整理令を出して、これはあかんよって言ったんだけども、はい、ところが、これで禁止するが、不徹底赤でアンダーライン、はい、なんでと。まあ、まずここで、目的は陰宮王神家の荘園を処分することだけど、さすがに陰宮王神家の荘園ダメって言っといて、自分の持ってる天皇のね、直子殿 OK って言ったら、これ辻褄合わないから、自分の直子殿も天皇の持ってる直子殿もダメ、陰宮王神家の荘園もダメ、って言ったんだけども、と、ここで陰宮王神家の荘園だとか、まあ、この直子殿もそうだけど、これらの有力農民と結びついた田んぼって、資料文に今そのまま書いてあるんだけど、あまねく諸国に広がってますよね。もういろんな各国に広がってるからと、まあ、具体的に言ったらこれが有力農民と結びついてる田んぼが青森県にもあれば鹿児島県にもあったりと、だからそういった各地に広がってるから、それを処分するためには各地に派遣されてる国司に任せなきゃいけないわけ、でこれを国司に任せたので、とその下に空いてるスペースが1行あるから、ここでその縁起の荘園整理令で有力農民と陰宮王神家の結びついた田んぼを処分しようとしたわけだけども、これを国司に任せたため失敗に終わったんです。赤でアンダーライト、はい、なんで国司って貴族の中でも下っ端中の下っ端だから、と。例えばここでどこでもいいや、じゃあこの武蔵の国でね、ここで、ああ、なんか藤原さんの土地に名義が変わってるね、なんか有力農民の田んぼ発見と、これはいアウトすると、そうするとあれ、中央にいる藤原さんの土地に喧嘩を売ることになるから、藤原さんに喧嘩を売ると俺の出世の妨げになるし、ここはセーフ。で結局国司に任せると、結局国司は、藤原氏みたいな有力貴族には喧嘩売れないから失敗に終わるわけ。ちなみに、まあ、この902年に縁起の荘園整理令が出された後も何度も荘園整理令実は出されてますと。入試では特に聞かれないけど、と、何回も失敗してんの、でいずれ、これは次回やることになるけど、1069年にいずれ縁起の荘園整理令っていうのが出されますと、その縁起の荘園整理令に関しては、これ国司に任せないで、荘園処分のための専門機関記録荘園検定所っていうのをこれを置いたから、これは成功するの。
なら何が違うんですか？なら902年からの荘園制リレーは全部国司に任せていた。1069年は、これは国司に任せずに、記録荘園研究所っていう荘園処分の専門機関を見たから、見事に成功するわけだけども、はい、極の確認に、戻ろうかと。はい、極の確認図解ノートのところはこれで終了と。はい、先ほどの、醍醐天皇寺っていうところの律令体制の崩壊の902年に出された縁起の荘園制リレーは、年号をどうしても覚えたいっていう人は、902年なんで、日暮れの夕暮れに出された暮れに出した荘園制リレーで、暮れに出したで暮れにで902と。はい、で、暮れに出した荘園制リレー、内容は勅使伝、陰宮応神家の荘園を禁するが、あ、資料文でこれ勅使伝の部分が勅使戒伝になってるけど、それ気にしないでいいよ。入試でもしも書けって言われたら勅使伝って書いてくれればそれで丸になるから。はい、勅使伝や陰宮応神家の荘園を禁するが不徹底に終わると、なんで不徹底に終わったの？ 1 個目の理由に関しては、これはもう、次第でも難しいからそんな気にしなくていいけども、国公立の論述がある生徒は余裕があったら知っといていいかな。県警っていう証拠文書が、正確なものはこれは認めたりと、だ証拠文書がしっかりあるものは認めたり、あとは一番の理由は国司に実施を任せたためと、はい、これが一番失敗した理由と、はい、で結局、直視では禁止したけど陰宮応神家の荘園は処分できずと不徹底に終わっちゃったわけだけど、醍醐天皇はそれでもまだ諦めずにと、もうまだ懲りないんですかと、まだ懲りないと、でも、結局縁起の荘園推理では失敗に終わっちゃったけども、でもあれだよな、なんか農民たちが逃げまくってるから、この区分伝だけはやったら持ってんだよね。このね、今ちょうど教室の机とかもね、いろいろ余りまくってるから、とこれ農民たちに配っていけば、そうすればほんとあれじゃん、農民に田んぼを行き渡ってまた税金徴収できるから、反田収支を行えば税金徴収できんじゃねっつって、まだ分かってないんだよねこの人。その下、はい、902年最後の反田収支が行われていますが、と、はい、この同年ね、ただここでちゃんと考えろよと、はい、これ最後の反田収受、の形で行ったわけだけども、と、これ最後にするつもりはなかったの。その後も反田収受を行うつもり満々だったの、はい、では、はい、ここで902年に、まあ、こういった区分伝配りましたと、では、もう一回その次区分伝配るつもりだったんで、次に区分伝を配るとしたら、さて何年後に区分伝を配ることになりましたか。当時の、そうだな、律令体制の変化を踏まえた上で何年後に配るかと、じゃあ、そうだな、また橋谷と
910年、
うん、そう、12年後と、ね、今6年一般から、12年一般に変わってるから、分かってないやつは12年後とか近くに書いとけば分かりやすいでしょうと。で、914年に、ここで区分伝配ろうとしたら、家臣の三好清之から、醍醐天皇、今の状況どうなってるかお分かりですかと、まあ具体的に説明してあげますよつって、で、もう釘刺されちゃったのが違憲封じ十二箇条っていう三好清之が提出したもの、三好の義っていう漢字に丸をしておけ。これはもう資料を読んでもいいぐらいの、レベルだけども、と、まあ、資料手元にある人は資料を読みながらでも結構ですが、と、まあ、僕は、まあ、板書しながら簡単に説明するけども、と、備中の国に、と、仁和の里っていう場所があるそうですと。まあ、ひらがなで今書いてるけど、と、まあ、漢字が難しいから俺が書けないからね。で、この備中の国の仁和の里に関しては、これはこの三好清之が赴いた地域なんだけども、と、この地域の歴史書を私はちょっとですね、紐解いてみましたと。で、この地域の、まあ、仁和の里が歴史上の表舞台に出てくるのは660年のことでございますと。660年と、ね、これだけでもうピンとくる人もね、いとおしいぐらいだけど、ピンとこない人とね、これも3年後に白月のような戦いが起きるよねと、ということは660年って百済が滅亡した年で、百済が滅亡した年にと、その時に百済から救援軍の要請が来たから、中野大江の氏と、あとは当時の斉明天皇、あ、資料文では光玉天皇になってるんだけど、正確には誤り斉明天皇になりますと。で、その 中の大江の地と、あとは斉明天皇が、ここから大和の国から、ここから軍勢引いて九州にまで赴いていくわけだけど、と、その途中、この岡山県の備中の国に、ここに立ち寄ったそうなと。これが、地方の歴史書である不土記に載っていて、と、で、この不土記によりますと、660年、ここで、百済が、まあ、滅亡しまして、その百済から救援軍の要請が来て、と、で、その備中の国の二万の里っていう地域を訪れた時に、もう固有が甚だ盛んなりと、やたら人口が多いから、試しにじゃあここで、斉明天皇は、軍隊を徴兵してみましたと。そしたらなんと男精鋭士2万人も集まったんです。もう2万人もいるんだと、ね、岡山県2万人って今よりも多いね、で、だからそこから、今よりも多くないよ、ねもうちょっといると思うけどね、3人ぐらいいるんじゃん、で、そこから、2万人も集まったからここで、喜んだ、斉明天皇は2万人集まったからこの地域の名前を二万の里と名付けなさいと、それが二万の里の由来だそうですと。はい、で、その後今度は段落変わって、その後天平年間の間奈良時代の時にと、その時に今度は吉備の真備が吉備の真備ってこの備前備中備後の吉備地方のことを言ってるからね、吉備の真備がこの地域の郡治を兼任していたそうですと。実際は郡治兼任してなかったっていうのは現在判明してるけど、そんなもの気にしなくていい。あの昔早稲田で、そんなくだらないもう本当にバカげた政府問題があったけど、吉備の真備がここら辺の人口を試しに数えてみたところ1900人になっておりました。あれ10分の1に減ったねと、で、今度は、次に平安時代の初期に藤原康則という人物が国主を務めている時に、この地域に赴いて人口を数えてみたところ今度は、わずかに70人しかいませんでしたと。ずいぶん減ったね。10分の1レベルじゃなくてもっと減ったぞと、ね、そしてその後と私、ね、新、三好久幸がこの地域に赴いて人口を数えてみたら、成人男性だけじゃなく、若者、じじい、男全部合わせて全部で9人しかいませんでしたと、で私が、辞めた後に後任の国司が現地に赴きましてと、そして後任の国司がと、最近都に戻ってきたんで、2万の里の人口はいくらになったつって尋ねてみましたと、1人もあることなし0人です。さて醍醐天皇と、ね、こんな0人の、こんな村にですね、区分年配ってどうなると思います？もう無理でしょ。自演度ですわと。一つの村でこんな惨状なんだから全国どうなってるかもうお分かりになりますよねと、相当厳しい口調で言われてんね。はいですね、この時をもってこれを律令体制の崩壊って言ったりするの。